それでは聖書箇所をお読みいたします。ヨハネによる福音書2章の1節から11節までです。3日目にガリラヤのカナで婚礼があって、イエスの母がそこにいた。イエスもその弟子たちも婚礼に招かれた。ブドウ酒が足りなくなったので、母がイエスにブドウ酒がなくなりましたと言った。イエスは母に言われた。夫人よ、私とどんな関わりがあるのです？私の時はまだ来ていません。しかし母は召使たちに、この人が何か言いつけたらその通りにしてくださいと言った。そこにはユダヤ人が清めに用いる石の石亀が6つ置いてあった。いずれも2ないし3メトレ、メトレテス入りのものである。イエスが水亀に水いっぱい入れなさいと言われると、召使いたちは亀の縁まで水を満たした。イエスはさあそれを汲んで宴会の世話役のところに持って行きなさいと言われた。召使いたちは運んでいった。世話役はブドウ酒に変わった水の味見をした。このブドウ酒がどこから来たのか水を汲んだ召使いたちは知っていたが、世話役は知らなかったので、花婿を呼んで言った。誰でも初めに良いブドウ酒を出し、酔いが回った頃に劣ったものを出すものですが、あなたは良いブドウ酒を今まで取っておかれました。イエスはこの最初の印をガリラヤのカナで行って、その栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。このあとイエスは母、兄弟、弟子たちとカファルナウムに下って行き、そこに幾日か滞在された。それでは続きまして、説教に入りたいと思います。この教会は高田先生とお会いした3年前に講談交換があった時には、ぜひ先生と交換でやりたいですと申し上げましたらですね、3年待たされましたけど、先生がやりたいとおっしゃってくださって、それで初めて希望が実りました。皆さんとお会いできて大変嬉しいです。で今日はですね、高田先生の方が私の教会に行って新しい息を吹き込んでいただいていると思います。お借りしてすみません。ありがとうございます。今日はですね、最初の栄光ブドウ酒と題しまして、お話しさせていただきます。イエス様がこのバプテスマのヨハネから洗礼を受けてから7日目でありました。ガリラヤのカナで結婚式があり、イエス様も弟子たちと呼ばれていったんですね。そしてお母さんがそこでは接待係として台所を取り仕切っておられた。イエス様のお母さんはこの家とは親戚関係にあったようです。ナザレとカナっていうのは大変近いですね。地図から見てもですね、ナザレとカナ離れていませんね。ここにガリラヤ湖がありますと、この西の方にですね、ナザレがあって、そしてカナがあって、隣村っていうんですかね、そういう感じです。そしてナタナエルの話がこの少し前にありますけれども、ナタナエルがですね、イチジクの木の下にいるのをイエス様が、あなたはイチジクの木の下におられたでしょうと、初めて会う時にこう言ったもんですからですね、ナタナエルはですねびっくりしてですね、そしてイエスを信じるものになったという話がありますが、ナタナエルはこのナザレの南のカナの出身ですね。でここでカナの場所で結婚式がありましたから、当然ナタナエルもですね、一緒におったでしょう。でその時ですね、弟子になっていたのはですね、最初にイエス様とお会いしたアンデレと、そのアンデレが伝えたお兄さんのペテロと、それからヨハネ、ヤコブ、それに道で会ったフィリポと、フィリポに誘われたナタナエル、この6人が弟子になっていたようです。まだ成り立てのほやほやの弟子たちですね。 それもですね、口伝えでこの人に会ってみなさいと言われてイエス様に会った方々ばかりですね。当時の結婚式は1週間ほど続いたそうです。花婿は王様、花嫁は王妃の扱いを受けたそうです。そのようにですね、キングあるいはですね、王妃として振る舞うことを許されていた。どんな貧しい家の人たちの結婚式であっても、その日だけは、その日から1週間ですね、王様あるいは王妃として振る舞っても許される、何でも聞いてもらえる、こういうですね、本当に貧しい人にとってみればですね、本当にこの信じられないようなありがたい、結婚式あるいはこの風習であったようです。新婚旅行には行かずですね、自分の家を開放するんですね。今で私たちがそんなことをやれって言ったら、面倒くさいって大変だから嫌だと断ると思うんですけどね、この自分の家を開放する、自分たちは新婚旅行なんか行かないで、皆さんに来ていただいて、とにかく食べて飲んでいただいて喜んでいただくというのは当時の結婚式だったようでですね、この親御さん、新郎の親御さんはですね、この1週間皆さんがですね、この自由にいくらでも飲んでもいただくようにですね、このぶどう酒を備えておかなければならない。それが親御さんのお務めでありました。これまた大変だと思うんですね。イエス様は6人もの弟子を連れてきてですね、若者を連れてきて飲ませ放題ですから大変だったと思うんですね。でこれをこのためにお金を親は貯めておかなくちゃならないんです、そのぶどう酒を買うために。ただですね、このぶどう酒って言ってもですね、このそのまんまですね、生のままゴンゴンゴンゴン飲んだんではですね、この酔っ払っちゃいますね。大変なことになっちゃう。1週間もそんな飲めばっかり揃ったら大変ですね。けれども当時はですね、このぶどう酒をですね、この割って10あるかなり薄めて10半分なんていうか、そういう飲み物をね、を作って出したそうですから、まあ酔っ払うっていうほどのことでもなかったでありましょう。でもこれはこれで大変なことですね。1週間ですからね、お客さんもたくさん来る。でこの宴はくつろいだ楽しい祝宴となって、イエス様も笑顔でこの祝宴を楽しんでおられたことでありましょう。私はビデオを見るのが大好きで、ビデオをよく見るんですけれども、ビデオで見ますとですね、主役のイエス様は、まあ、大体が美男子がっていますね、それですから、その人がにっこり笑ったら大変素敵ですね。で晴れやかな屈託のないこの快活そのものの顔がイエス様が出てくる。で喜ぶ者と共に喜ぶイエス様がおられます。当時女の人は婚礼の座にはつかせていただけない、男性主位の社会だったようでありますから、お母さんはですね、台所の方で、一生懸命接待をしておられたんですね。ところでですね、このお母さんがですね、皆さんもよくご存知のようにですね、主イエスのもとに来てですね、訴えて助けを求めた。ブドウ酒がなくなりました。きっと十分なブドウ酒を備えるだけのことができないこの貧しい家であったでありましょう。ブドウ酒が尽きればですね、宴会に招かれた人の前でこの新郎の親は面目をなくします。楽しい祝宴はそこで終わりです。まるでその結婚の行方がですね、この先危ぶまれるかのようなですねにですね、祝福は去り、そして宴は惨めに終わることになります。しかしどうできましょうか。ないものはない。しかしイエス様の母は、イエスは何とかしてそれをしてくれる力を持っていると信じていました。イエスは言いました。お母さんに向かって、夫人よって言ったんですね。夫人よなんてね、私たちあんまり言いませんね。お母さんって言いますね。 それが夫人よ、私とどんな関わりがあるのです、私の時はまだ来ていませんと、こう言ったっていうんです。大変この突き放すような言葉ですね。母を母と呼ばずですね、夫人と呼んで、大変よそよそしいにも程がある。イエス様、ブドウ酒がなくなったのと私とどう関係があるんですかと、こう聞いている。そんなことを私には言ってこないでくださいと受け取れそうなイエス様の返事であります。しかし事実はそうではありません。夫人という呼びかけはですね、尊敬している夫人に呼びかける時のこの呼びかけの言葉です。それに主イエスの真意、本当の気持ちはですね、次の言葉に表れています。私の時はまだ来ていません、私の時がまだ来ていないのでどうにもできませんと断っているわけです。時が来ないとは何を言っておられるのでしょうか。主イエスはご自身の自由な意思に基づいて時を用いておられます。私たちもですね、自分の時間は自分で使う、それはですね、よほどのことがない限りそうする、人の指示では動かない、イエス様にとっても時がを他の人に定められるのは、それはなかなかうんとは言わないかもしれない。というのも主イエス様は御父なる神の御心に沿う気持ちがあるからです。主イエスはこの後も時々折々に私の時はまだ来ていないと言っています。時が来たとついに呼べるような時がまた参ります。ギリシャ人がイエスに会いに来られた時に言われた言葉がそうです。人の子が栄光を受ける時が来た、時が来た、はっきり言っとく、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである、だが死めば多くの実を結ぶと、またゲッセマネの園の祈りでは、父よ、時が来ました、時が来ました、あなたの子が栄光を表すようになるために子に栄光を与えてください。これは逮捕直前のゲッセマネの祈りであります。今主イエスは母にお断りの返事をしている。でなぜ主イエスは断っていながら母の依頼に従うように行動なさったんでありましょうか。ある仲介者はこのように言っています。イエスは決して人間的な動機、ここでは母の思いに寄りかからず、それに寄りかからず父なる神の指示にだけ寄りかかっておられる。私の時はまだ来ていないと彼は言われる。もっとも身内の母の願いさえも彼の心を変えることはできません。時とは父の指示を待ち受けているある状況を時と表現しているのであると、この待ちのスタイル、これが時であるというのであります。しかしこれにはより深い意味が隠されております。つまり先ほど父よ、時が来ました、あなたの子が栄光を表すようにと言われた事柄に関することです。彼が十字架上で大きな愛の技を成し遂げ、父のもとに行って栄光を受けます時を言っているのであります。人となった神の子だけが人間の無力さ、ここでは歓喜の最中にブドウ酒がなくなることを言いますが、神の子だけが人間の無力さ、すべての喜びが台無しになり、人間の無力さがあらわになりますときに、神の子だけがこれを終わりにすることができるのです。けれども、神の助けを神に自分の方から強要することはできません。こうしてほしいと神に無理強いすることはできない。それは父なる神の意思次第にあるからです。それでもなおイエスは 困り果てたお祝いの席を見るに忍びない。あまりに人々が、人間がこの呆然とする、呆然自失する様を見て、イエス様が心を開きましたときに、イエスの賜物はあらゆる期待以上にですね、超えて偉大なものとなるということですと言っています。ところで、しかし母は不思議な信仰を持っておりました。お母さんは怒ったでしょうか。怒らないですね。聖霊に身ごもったこの子イエス、12歳の時にはエルサレム神殿に居残って心配した両親にこう言いました。どうして私を探したのですか。私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですかと逆に親に尋ねています。母はこれらのことを心に留めていたと、心に収めていたと言っています。イエス様のこの得意なところ、人と変わったところ、我が子を判断する母は間違っていなかったのです。この人が何か言いつけたらその通りにしてください。この時も母はイエスが自分とは異なる理由によって、自分と違う理由によって、イエスが時を用いているということを理解したのです。それによって彼女は怒ることも信仰を失うこともありませんでした。主イエスは先ほど喜びを共にする方だと申し上げましたが、悲しみをも共にされるお方であります。私たちの悲しみにそっぽを向いて、向こうを向いて知らぬ顔をする方ではありません。この時信じられないほどの水を水がめに汲めとおっしゃった、命令された。そして期待以上の憐れみ、救いの圧倒的な思いが水の量に現れました。そしてこれがブドウ酒に変わるということであります。しかし三つの亀にこの水を満たしなさいと言われた。それは水約600ミリリットル、半トン以上のですね、ブドウ酒のための水が用意されたのであります。私がこのイスラエル旅行をしましたときに、石亀、これがカナの石亀と同じ石亀ですと言われたんですが、このぐらいのですね、中が掘り抜いてあって、そこに水を入れる、この重たいこの石を、この石でできているこういう水亀ですね、それがこの6つあったというわけですね。もう運ぶこともできない、その据え置きのですね、水亀がある。そこに半トン以上の水が入る、それを命令された。この水を運ぶのもまた大変だったでありましょうけれども、召使たちは世話役に持っていくときに、それが上等のブドウ酒になることが分かったっていうんですね。途中で変わる、水を入れたはずなのがブドウ酒に変わると、これは召使たちだけが運んでいる間に分かったと。世話役はもうところに着いたときはもうブドウ酒になってるか分からない。なぜこのユダヤ人の家にはこの水がめがたくさんあって、水が豊富に置いてあったかと言いますとですね、この旧約聖書の律法の儀式に聖浄規定というのがあります。手を洗いなさい、食事の前にもですね、この手をこちらから水をかけなさい、こちらからかけなさいとかですね、ここまでここまでとかですね、あと食事の間も手を洗う、非常にこの清めに関する規定が多いんですね。このために大変な水が必要である、そのためにたくさんの水を備えて、常にたくさんの水があったというわけですね。そしてですね、このそのブドウ酒が、今回はイエス様が帰られたという話ですけれども、祝福があふれ、救いがあふれるのであります。それは半トン以上ですから、そこにいる方だけではなくて、イエス様の恵み、救いは全ての人に行き届くほども、 それは人類すべてに行き渡るほどの祝福だと感じられるわけであります。命を養い喜びをもたらすブドウ酒に水がそっくり変えられる。神の救いが子イエスキリストを通して現れたのであります。救いは水の洗い、聖浄規定にどれほど汚れを清めようとして手を洗っても罪の汚れは消えず、救いはなかったのであります。私があるこのキリスト教系の病院でチャプレンをしておりましたときに、ごめんなさい、まだこの道に入る前に病院に勤めておりましたときに、精神科の病院でありましたけれども、手を洗い続ける患者がおりました。出しっぱなしで何時間でも手を洗ってるんですね。手が荒れようと何しようと構わずずっと手を洗い続けている。そしてドクターの言うこともこの看護婦の精神も聞かないですね。で、汚れが落ちないからって言うんですね。しかしどんなに洗っても彼にとってですね、汚れは清められないんですね。で、彼は心の汚れを見つめていたのかもしれないと今になって思います。またシェイクスピア演劇のマクベスという映画がですね、映画じゃなくて演劇が、この蛭川幸男演出で劇場で、大変評判を呼びました。それ私をテレビで見たんですけれども、その中でですね、このダンカン王という現在の王様がですね、その王の位置を狙うマクベス夫婦にですね、この命を狙われ、そしてこのマクベス夫人がですね、このマクベスにですね、この二人で共謀して王様を殺してこの地位を取ろう、奪おうと、こういう計画を立ててですね、このダンカン王を殺すんですけれども、そして自分たちはその王位につく、王と王妃につくんでありますけれども、この夜ごとにですね、この亡くなったダンカン王の亡霊がですね、この宮殿の中を夜歩き回る、こういうことがあるようになりました。マクベス夫人はですね、大変これにですね、悩まされてですね、無遊病者のように夜この宮殿の中を歩くようになる。そして最後にはですね、狂っちゃうんですね、頭が狂っちゃう。そしてですね、この自分は手を下したのではないけれども、自分の手にはですね、このマクベス王の返り血がこのついているんだということが頭から離れなくなってですね、これをですね、この落とそうとですね、この劇の間ですね、ずっとこの手を、この手の返り血を拭おうとですね、この狂ったように演劇するんですけども、この時大竹しのぶって皆さんご存知だと思うんですけど、大竹しのぶがこのマクベス夫人をこの演じたんですけれども、この演技ぶりが大変ですね、凄まじいものでありまして、本当にですね、この圧倒されたんですけれども、心の汚れ、魂の汚れはどうしても洗い落とすことができない、手を洗ったようなことでは落ちないということであります。旧約のですね、立法で汚れは洗えば落ちるというわけでありますけれども、絶対落ちないですね。このように旧約の長い救済の歴史において、これが究極の救いと思われました、この汚れを清める儀式によって人は救われないということが明瞭にされました。石の水瓶が6つです。イスラエルでは6っていうのは不完全数でありまして、 完全数7に1つ足りない。このことを思い巡らしますと、ユダヤ教の立法主義が欠陥と不完全性を内に秘めているということが見て取れます。弟子たちはこの奇跡が表した印を、主イエスが神的な栄光を啓示したものと信じることができました。それは誤たず神の子である以外にないのです。強力な神の子の証明、印です。弟子たちは信じたと書いてあります。奇跡と信仰は一体となりました。神は我が子イエスの宣教を助けるために奇跡の力を付与されたと、あの宗教改革者のカルバンは言っています。奇跡が信仰を起こし、論争を起こし、事態を変えていくのです。ここではブドウ酒は神の子からのプレゼントとなりました。私たちが神からいただくのはブドウ酒ばかりではありません。神の子イエス・キリストが私たちにくださる喜ばしいものは人によって異なりますが、それが信仰を強めてくれるものとなります。それは一人一人に対するブドウ酒となります。しかし現場にいなかった世話係には、ただの家の者が良いブドウ酒を最後まで取っておいたとしか考えられなかった。主イエスから遠く離れていたからです。弟子たちはさらに深く主イエスを信じるようになりました。主の技を見たからです。弟子たちが、召し使いたちはどうであったでありましょう。彼らはイエス様の奇跡を知りました。近くで知りました。しかしキリストを信じる者になったとは書いておりませんが、しかし人たち、いわゆる弟子たちの他に多くの弟子たちがいたことが記されております。彼らは人とはなりませんでしたが、それでも主イエスを取り囲んだ多くの弟子たちの一人となったでありましょう。このあと6つの奇跡が続いて起こっていきます。最後の神の子の印であります受難と復活の最終章13章から20章まで、これらの印は多くの疑問、質問、論争を含みつつ世に表されていったのです。当時本当にイエス様が引き起こしたものは本当に一大大旋風のようなものだったでありましょう。私たち人間にとって知り尽くすことのできない謎だらけであります。しかし私たち信じる者にとっては神の知恵であります。印を初めに表されたカナの祝宴に私たちも加わり、救われることを神様は招いておいでです。これが最初の印であったからです。それが私たちの目を開いたわけであります。救われた私たちを快く迎えてくださるのは神の子イエス・キリストです。聖餐式の恵みはカナのブドウ酒であります。そしてまた主の十字架の贖いのに表されました主の血潮であります。聖餐式は私たちにとって核に欠かせない、ここは月一遍ですか、私たちの教会も月一遍ですけれども、聖餐式は本当に神のこのカナのブドウ酒の祝福と重なるものであります。もちろんもっともっとイエス様の十字架の贖いの血潮の流された血潮のそのものであります。私たちはこのことによって救われ満たされているものと思います。お祈りをいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、主によって魂が、心が、生活が救われておりますことを深く感謝いたします。私たちにとってあなたの血潮は 罪を悔い改めさせ、私たちを生き返らせる魂の泉であります。この世の波風は激しく、あなたを見失うことがあるかもしれませんが、あなたが私たちの苦境を共に苦しみ、そして救うために骨身を削られる方であることを思い起こさせてくださいました。ありがとうございます。能登地震の被害の甚大さが日増しに多かったことが明るみに出ております。教団自身、またこの教会もたくさんの捧げ物をそのために用意されております。このことを深く感謝いたします。また戦争の惨禍が日ごとに増えており、収まる気配が見えないことが私たちの本当の悲しみです。神様、傷つけられた者の悲惨さの中で私たちは祈ることしかできませんが、どうか弱い者を励まし、力づけ、助けてくださいますよう祈ります。そしてあなたを愛し、隣人を愛する者としてなすべき務めを私たちが怠ることがありませんように、私たちの心の健康、そして体の健康を支え、このことに仕えさせてください。今この時、上尾使徒教会で説教をされております高田先生に大いなる祝福がありますように、またこの教会の技すべてにおいて祝福を祈ります。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。